黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは、黒部の学校給食や食育をテーマに地域を再発見していきます。黒部の豊かな食のお話、お楽しみに。黒部のおいしいにフォーカスする黒部座ストーリー。黒部市の学校給食の取り組みなどについてお話を伺っています。今週は子どもたちの献立を支えていらっしゃる職員の方のご出演です。そのお人柄やメニューを決める時のポイントなどについてご紹介します。お話を伺いするのは、黒部市学校給食センターの船子美香さんです。船子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
トラックが出入りしたりとか、食器の音がカチャカチャカチャなんていうのを聞くと、ああ給食動き出してるなってすっごい感じますね。
そうですね、やっぱりしばらく動いていなかったので、あ、やっと日常に戻ってきたなというふうに思いながら今日々過ごしています。
そうですか。船子さんとしても随分戸惑われたんじゃないですか。
そうですね、どうしても冬場の、インフルエンザで突然、学級閉鎖ということは、たまにやっぱりあったりはするんですけど、こんな長期間で給食が止まる、学校がないというのが初めての経験だったので、いつ止まるのか、いつ始まるのかということで、やっぱり誰もがモヤモヤしながら日々を過ごしていたので、給食やるぞって決まった時には、やっとかと思いながら。
そうですよね。船子さんも先週お話をお伺いした藤原さんと同じで4月からこちらの方にね、お仕事始められたということなんですけれども、以前はどちらの方で。
以前は富山市の南学校給食センターの方に勤務しておりまして、中学校がメインの給食センターで勤務しておりました。
そうですか。でこちらの黒部市学校給食センターの方は中学校、小学校、それから幼稚園までってことですよね。そうするとメニューを立てたりするにも、いろいろ前回お勤めになってたところとはまた違った部分っていうのもありそうですね。
そうですね、地域地域の特性といいますか、地場産を使ったりだとか、そういったことの多少の違いはありますが、同じように作業はできているかなというふうには思っています。
あ、そうですか。何かこのお仕事始められるきっかけみたいなことってお会いだったんでしょうか。
もともと自分自身がまず食べるということがとても大好きだったので、ただやはり好きなものだけを食べているのではいけないなというふうに自分が思ったきっかけもあったので、それがなかなか大人になると直せない、その思考というか、そういったものが直せないので、小さなうちからいろんなものを食べるようにしていってもらいたいなという気持ちがあって、そういったことを伝えていけたらいいなと思って今の仕事に就かせていただくことになりました。
そうですか。じゃあお子さんたちにこういったことを伝えながらも、ご自身の中でも栄養のバランスみたいなことをいろいろ学んでらっしゃる感じですね。
そうですね。
そうなんですね。例えば先ほどお塩食べるのが好きっていうお話されてましたけど、外食なんかもたまに、今この時期あれですけど出かけたりもされるんですか。
そうですね、やはり友人とお昼を食べに行ったり、夜もちょっとどこかでじゃあご飯食べようかということで出かけたりする機会はやはり2月ぐらいまではあったんですけど、ちょっとコロナの影響で、そういったものがなくなって、今じゃあ家でどのように過ごすかというのがあった時に、やっぱり食べに行けないというのもなんか寂しいなという、何を食べるではなくて、やっぱり誰かと一緒に楽しい時間を過ごすということがちょっとできなくなったというのがちょっと寂しいなと思いながら今は過ごしてはいたんですけど、少しずつまたいろんなところへ出かけれたらいいなとは思っています。
そうですね、いろいろこう食べ歩きとかされて、インスピレーション給食のメニューでもらうなんてことあったりするんですか。
そうですね、これできるかなどうかなっていうことがやはり出てくるので、 家庭料理では活かせるかもしれないけど、うん、大量調理でじゃあどこまでそれを再現できるかなっていうのもちょっと難しいなとか思いながら、うん、でもこの美味しい味どこかで活かせたらいいなというふうに思いながらは食事はさせていただいています。
そうですか。では後半も黒部市学校給食センターの船子美香さんにいろいろとお話を伺っていきます。船子さん後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
黒部座ストーリー。それでは後半も黒部市学校給食センターの船子美香さんに伺っていきます。船子さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
子どもたちの前で給食のお話しされることっていうのは多いんですか？
そうですね、昨年の富山市南学校給食センターの勤務の時はちょっとそういった機会がちょっとなかったので、
はい、
行けてはいなかったんですけども、まあ、他の10年間やってきた中で、それなりにいろんなお話はさせていただいたかなというふうには思っています。
まだこちらにいらしたばかりですけど、黒部市ってそういう機会は多いんですか？
まず私、給食センターに勤務してるんですけど、
はい、
黒部市立高瀬小学校の職員として席がありますの で、
あ、そうなんですね、
本来でしたら週1回は高瀬小学校さんの方へ行って、子どもたちの様子を見ながらお話をさせていただいてということで、他の曜日はまた市内の小中学校を回らせていただくというお話で聞いてたんですけども、給食が始まってすぐに、
はい、
給食が止まってしまっていたので、
はい、
ちょっと他の小中学校さんは行けてないんですけれども、配膳の様子をということで高瀬小学校の方には見に行かせてはいただきました。
今子どもたちどうしてますか？
もう本当に静かに前を向いて、
はい、
おしゃべりもせず、ただひたすらとちょっと食べているという、いつもとは違った給食時間なのかなというふうに思って見ています。
以前北方領土の給食の日にですね、私取材に行かせていただいたんですけど、その時は本当に賑やかで、大人同士の声がちょっと聞きづらいぐらい賑やかだったんですけど、今はじゃあもう本当に静かに食べてる感じですかね。
そうですね、もう準備の途中も、ちょっと調整したりとかそういった声掛けをするぐらいで、あとはもう本当に静かに盛り付けて静かに席について黙々と食べているという状況なので、本来だったら給食は楽しい時間なんだけどなと思いながら、様子を見させていただいてます。
じゃあ船子さんとしてもちょっと寂しい感じですね。
そうですね、本当だったら教室で普通に食べていてもちょっと飛び込んで、今日の給食どうって声をかけたりしたいと思いつつも、ちょっと今はそれができないのかなというふうに思っています。
なんか美味しいって声は聞きたいけど、その声をかけていいかどうかもね。
そうですね、
なんか微妙な、
難しいですね。
そうですね、なんかすごくなんかそこのお互いが戸惑ってる感じがすごく
ね、
伝わってきますね。では最後になんですけど、今後学校給食に対しての期待だったり、あるいはこんな風になってってほしいなっていうような思いがあればお聞かせください。
例えば2月頃までは普通に学校に来て普通に食べていた給食がいきなりストップにしてしまったということで、その当たり前に食べることができていた給食がちょっと食べられなくなったということもあるので、
はい、
そういった今まで当たり前だったことが当たり前じゃないよ、で給食食べれるってなんていいことなんだろう、嬉しいことなんだろうというふうにちょっと子どもたちが感じてくれて、少しでも苦手なものでもちょっと給食頑張って食べてみようかなっていう気持ちをより一層持ってもらえたら、きっかけには なってくれたらいいなというふうには思っています。
確かに本当に大人にとっても子どもにとっても大変なことでしたけど、はい、ぜひそれを乗り越えたっていうことをね、糧にしてより成長していってほしいですね。お話は黒部市学校給食センターの船子美香さんでした。黒部座ストーリ
ー。これが私の仕事術。商品について考えるとき、家族を思い浮かべます。喜んでくれるだろうか、大切に使ってくれるだろうか、安心安全を考えるとき、お客様の笑顔が基準になります。
みんなの笑顔が社会の笑顔につながる YKK
YKKAP。 お前今日からこっちだろ。放課後 先輩に声をかけられ、僕は部室に向かった。グラウンドの脇に立つ部室棟はレギュラー優先。その他の部員たちはグラウンドの隅っこで着替えるから女子の目が気になって仕方がない。レギュラーはいいよななんて昨日までの僕も部室の窓に向かって愚痴っていたのだ。ドアを開ける。当たり前に汗臭い。ゆっくりとユニフォームに着替えながらふと窓に目を向ける。見慣れているはずのグラウンドが夕焼け色に輝き、なんだかいつもと違って見える。その景色は改めて僕にレギュラーになった実感をくれた。この気持ちを忘れないでいよう、そう思った。すべての窓は物語を持っている。窓を考える会社 YKKAP。
いかがでしたか。これからも黒部市の学校給食を支えてくださっている皆さんをご紹介していきたいなと思っています。さて来週も黒部市の学校給食の取り組みについてお送りします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。